それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習から参りましょう。今日は9ですから48ページをお開きいただきまして、そして回答の方も同じく9、26ページになります。出てまいりましたのが、Emphasize Place emphasis on、place importance on、 あるいは put importance on でも同じ意味ですね。Emphasis の方が使われる頻度としては高いようでございます。さあ、というわけで Emphasize、 Emphasis、動詞と名詞を使って何々を強調する。 A です。和食は個々の素材の風味を生かすように調理される。でどこにこの強調するって言葉を使うのかってことですけども、風味を生かす、風味を生かすってことはその持っている素材の風味をそのままこう強調するわけでございました。そこかと。ではそれで作った英作文、ジャパニーズフード、ジャパニーズ、これはディッシーズでもいいですし、クイズインでもいいですよ。ジャパニーズフード is prepared so as to emphasize the flavor of each ingredient。 はい、風味は flavor ですね、味と香り両方って感じでしょうか。イングリディエントはこれはこの言い方ですよ。マテリアルとかなんとかってなんか工業素材みたいななんだか、ですよね。食べるもの、口にするものはイングリディエントという言葉を使っていた。プリペアードもちょっとご注意です。クックトゥってなりますとこれ、火が入る、熱を使っての調理になりますから、お寿司がちょっと理論的に噛み合わなくなっちゃう。ですから、日本料理といった場面はこのプリペアという言葉が一番問題ないわけですね。これともセットで覚えていたぐらいが一番いいかと思います。で続きまして、今度は B です。日本では経済発展があまりにも重要視されてきた。これは何々を強調するっていうプレイスエンファシスオンを使うんだっていうところがまずは、初手でございます。そこから始まるわけです。そうしまして、Too much emphasis has been placed on economic development in Japan。 いきなり公開よと、いきなり受け身かよということですね。もう一つ下にあります。Japan has placed too much emphasis。 これならわかると、ジャパンが place emphasis on、 これに too much なんだと。 on economic development はこれ place emphasis on だから後ろに economic development と来るんだ、これよくわかりますね。これこの構文に乗っけた形です。ですがちょっとこれ日本語を見ますと経済発展がって書いてあるから、経済発展があってこれ主語にはできないのかなと。経済発展だから、エコノミックデベロップメント has been placed、 ダメなのこれは。結論、ダメです。なんでダメなの、経済発展がって書いてあるの、ダメなんです。なぜならこのジャパンのから始まる文章を見ていただきますと、オンから後ろ、いいですか、構文の我々に対して覚え方としてプレイスエンファシスオンって、この3つの単語でこう覚えてくださいねって書いてあるんですけども、文法、英文法の立場で言いますと、前置詞プラス名詞はこれはすでに句になります。オンプラスエコノミックディベロップメントでこれで前置詞句なんです。これ一つの家族になったみたいな感じです。いいですね。ですからエコノミックディベロップメントはもう単独でここの家族の中から飛び出して主語という働きをすることはできないんです。お一人様にも戻れないんです。もうオンという家族の中に入っちゃったから、オンプラス名詞、前置詞プラス名詞という形になったってお考えください。ですからそこから生木を裂くように、前置詞の目的語である名詞はあんたは名詞なんだから主語になりなさいよってことは基本的には無理なんです。ですね。ですから、place emphasis on で切るんじゃなくて、あくまで前置詞プラス名詞というのはどういう状況であっても、これで前置詞句というふうに文法上は捉えましょうと。こういうふうに考えていただきますと、だからできないんだと。これが原則、こういう考え方でお願いします。さあ、今度はですね、CD に行きますですよ。はい。 It's worth it. これはもう定型表現です。It's worth that とか It's worth this とか言わない。それだけの価値がある。It's worth it。これは覚えるだけ。で、be worth doing。はい。be worth doing。worth は形容詞なんです。価値がある。価値があるの右側に価値がある何々じゃなくて後ろに ing を取ります。worth to do にならない。worth ing という後ろは動名詞が来て何々するそれだけの価値があるというこういう決まりきった言い方でして、そうなんです。 be worth の後ろは必ず名詞が来なきゃいけないんですか、必ず doing 何とか in が来なきゃいけないって決まりなんですですね。で、ちょっと C いきますよ。外国語を学ぶのは大変なことだが、それだけの価値のある。これ簡単じゃないですかと。これは、後半が It's worth it でしょ？そうです。で、前半 What? Learning a foreign language is very difficult. え？難しいことだが、very difficult. あ、これで but で繋ぐんだ。はい、OK、OK。Learning a foreign language is very difficult, but it's worth it. はい、いいです。to learn a foreign language ってしちゃダメなの？ to learn も、不定詞の名詞的用法で、learning も同名詞同じって教わったんですが、はい。今後はですね、主語は to 不定詞は書かない方がいいと思います。主語は同名詞でお書きいただく。文の後ろの方だっていいんですよ。何々することって to 不定詞もいいんですよ。先頭、文頭に to 不定詞始まりますと、副詞って取るようです。普通ネイティブは。to be sure, to be frank, to, なんとか、何々してみると、何々で何とかすると、という風に to から始まる言葉ってのは、身構えとしてはそっちだってことなんですね。ですから、明らかに主語です。明らかに名詞っていうことなんです。ことでしたら、learning という風に同名詞で書きましょう。じゃあ、to 不定詞で名詞になったら、罰なの英作文で。罰にはなりませんですけども、ちょっとしたこれ、気遣いみたいなもんですね。わかりやすく相手にお伝えするということです。foreign language is でもいいんでしょって、それいいですよ。一つでガーマ苦労してんのに、まあ二つ以上来るかなって、まあそれを置いといて、それは OK です。そうしても、is は is ですからね。learning a foreign learning foreign language is ってしても、単数名詞の is ですよ。なぜなら learning ですか。いいですね。そこは is ですよってだけです。はい、続いて D 行きましょう。その本は読む価値がないよ。That book その本はってきてます。That book is not worth reading。全然難しくない。でもこういう日本語もあります。その本を読むのは価値がない。ちょっと違う。その本を読むことは価値がない。ああ、だから今度は reading にするんでしょ。reading that book is not worth, ちょっと待って、worth じゃ終われないんです。そういう時は worth while。while って接続詞の while 何々するときに、そうです。ホワイルが名称してくっついて、ワースホワイル。2語で書いても結構、1語でワースホワイルでも結構。時間を使ってする価値があるとか、そういうふうな捉え方でいいと思います。ホワイルの意味は若干生きてます。ワースホワイル。何々する価値がある。1語で終わるときには、ワースホワイルという形で文が切れる。ワースじゃ終われないんです。ワースは形容詞で、その後ろに名詞が来ないと終われないんです。よろしいですね。じゃあちょっとお聞きしますですよ。It is worth while reading the book. この文章正しいですか？ It is worth while reading the book. worth while の後ろって何も来ないんじゃなかった？ worth while で文章終わりでしょ？じゃあダメじゃん。ダメじゃないです。It is worth while この it は reading the book です。reading the book が長いんで仮主語にして、仮主語を worth while の後ろに置いただけ。It is worth while reading the book. it が長いんで worth while で文章終わりなのに、その後ろに it を置いただけ。だから OK なんです。It is worth while to read the book. これは、to read the book ってだって無視音にしないんじゃないの。一番文頭はダメですけども、一頭の代わりってことで、ワースフォアリーを置くときは OK です。わかんなくなっちゃった。だって、ワースの後ろは ING だけ。It is worth while。一頭を仮主語の一頭、本当の主語で置くときには、reading the book でも、to read the book でも、どっちでも OK なんです。ここまでいいですね。it が仮主語のときは、was while の後ろに、その名詞が主語が形が出てきてる、くっついてるだけですよ。じゃあこれ最後の問題です。この文章は正しいですか ?The museum is worth going. worth は ing でしょ。いいんじゃない ?The museum is worth going. どうでしょう、正しいんだったら出さないわよね。それ正しい。そっちが正解です。正しいこと聞くわけないじゃない。それ正しいんです。ということは間違いなんです。どこが間違いですか ?The museum is worth going. worth while にしましょう。going the museum is worth while。なんかおかしい。going the museum is worth while。going the museum って言う?Going school って言う?言わないです。え ?Go は自動車ですか ?To が必要です。The museum is worth going to.Going to the museum is worth while. そんなこと To がいるからない。そんなこと聞いてたんです。そうなんです。それを聞いてたんです。To が入りますよ。ですね。The museum is worth going to.ですか。あくまで、ここの後ろが主語につながるように他動しなきゃいけない。このところをお聞きしてました。ですね。That book is not worth reading. これ、reading の書に that book。同じ言葉が、主語と同じ言葉が目的語に来るのはおかしいから省略されてるんです。ですから、他動詞が後ろに残ってるんです。going の場合、going to じゃなきゃダメ。ただこのことでした。はい。というわけで、この worth については、今のポイントだけを別に難しくないんです。切り口違うと、あれどっちだったっけってこう混乱させられないように、しっかりご自身持ってていただければ大丈夫です。辞書を引くといろいろ書いてありますけども、ポイントは今のところだけ。さあ、それでは、今度は長めの英作文があります。72ページをお願いいたします。答えは62ページでございます。さあ、いつも通り、10個いきますよ。ちょっと長めに取ったりします。だんだん難しくなってきます。では72ページ参りましょう。日本の英語教育。日本の英語教育は、以前と比べると、随分、次が、高等による、意思伝達能力を重視する。これさっきやったじゃん。そうです。ようになった。このことは学校で会話に割かれる。授業時間数が多くなったことから明らかである。しかし、パソコンネットワークの普及で、英語によるメッセージを即座に返し即座に発信する能力も今や欠かせない。読み書き能力は以前にも増して大切である。バランスの取れた英語教育が不可欠である。1号です。さあ、では、62ページご覧いただきましょう。以前と比べると、ここから始まってますけれども、その前に、日本の英語教育ってことについてちょっと一言申し上げ、直訳すると、大事に行くつもりで直訳すると、日本のジャパニーズ英語教育、イングリッシュエデュケーション。ジャパニーズイングリッシュエデュケーションって書きました。これどうでしょう?原点なんです。なんで? ジャパニーズイングリッシュエデュケーション、なんでおかしいのって、どこに問題が、ジャパニーズに問題があります。まずジャパニーズっていうのは確かに日本のです。ですから日本人って使うのはまずダメですよ。日本人だったらザ・ジャパニーズ・ピーポーって、これが正式。三つの単語で言うのはどうも彼らは避けるんで、ザ・ジャパニーズ、あるいはジャパニーズ・ピーポー、この二つです。ジャパニーズ一語でしたら、これは基本的には形容詞としか捉えられない。文頭で日本人はって言うけど、ジャパニーズ・イズとかジャパニーズはって、これはちょっと英語として、ちょっとこれは、難しくなっちゃうんですね。ちょっとそれわかんない。ジャパニーズ・ピーポー、あるいはザ・ジャパニーズ。まあ、それは置いといて、このジャパニーズは、その形容詞のジャパニーズなんですが、形容詞のジャパニーズは、日本の、日本式の、日本風のって意味なんです。その意味もあるんです。ですから、ジャパニーズレストラン、日本レストランです。オーナーは別にタイの方でも、インドの方でもいいんです。あるいは場所がジャパニーズレストラン、in Boston、in Chicago。シカゴにあってもボストンにあっても日本レストランは日本レストランですね。レストラン、the restaurant in Japan。これ日本にあるレストランです。ですから in Japan、あるいは Japan apostrophe s Japan's restaurant って、これは生物生き物じゃない時にアポストロフィー s って使わずに、あまりつけないで in Japan って言います。日本にあるレストランとジャパニーズレストランは別だ。まずここよろしいですね。ジャパニーズレストランってのはレストランが日本風、日本式の、つまり日本料理を出すって言います。レストランインジャパンはイタリアンかもフレンチかもしれない。ミシュランに乗った乗らないわからない。とにかくインジャパン、日本にあればとにかくレストランはインジャパンです。ですから、ジャパニーズイングリッシュエデュケーションって言いましたら、日本にある日本のっていう感じよりも、日本風の日本式の英語教育って捉えちゃうんです。先生は着物を着てです。竹刀持ってます。生徒さんみんなもう鉢巻きですよ。This is a pen! This is a pen! うーし!なんてですね。ないですよ、今時そんなの。ないです。ですから、ジャパニーズ・イングリッシュ・エデュケーションっていうのはおかしいわけです。いかにもそんな感じになっちゃうんです。ですから、だからダメ。English Education in Japan。Of Japan っていうのは、どういう Of ってなっちゃう。今日前半でご紹介したように、Of Japan っていうのは、いろいろ相手に考えさせちゃう可能性がある。ですから、日本にあるという、その地域が限定されて日本でしたら、in Japan で問題ないんです。English Education of Japan って言ったら、なんだ。で、どういう Of? 三角になっちゃう。よろしいですね。ですから、in でいいんです。というわけで、簡単にジャパニーズホニャララっていうのはちょっと考えてください。でも待って、ジャパニーズプライムミニスターって言うんだけど、日本式の、別に鳩山さんが別に、それ宇宙人かもしれないけど別に、ってやってないしなって、どう見てもわかるものはジャパニーズって言います。日本の総理大臣といえば、ジャパニーズプライムミニスター。どう考えたってそれは日本に一人しかいない。日本で間違いようがない場合はジャパニーズって使うわけです。間違える可能性が残っているときに、こうジャパニーズっていう形容詞はご注意ください。と、こういうことですね。はい。というわけで、今のはジャパニーズエデュケーション in Japan でないとダメですよ。で、以前と比べると compared to the past。これも compared to が with になるのはいいんですが、comparing はありえないじゃないですか。comparing ってのは、英語教育が主語として何々を比べるってありえないです。それ比べる主語にはなりえない。ですから、比べるとって時には、過去分詞ですね。compared to the past。compared to。はい。過去分詞 compared と始めていただければよろしいと思います。随分何々を重視するようになった。places much more emphasis on。place emphasis on に places more emphasis。何々を以前よりはですから much more。much は比較級とか過去分詞につけます。通常は very でもいいんですが、more があるんで much more となってます。ですね。もちろん places は put でもいいですよ。 なったっていうけど、has placed っていうのはどうなんだろう。これは違和感が残るって言ってましたね。ネイティブが別に has placed ってそういうことでもないんだよ。重視するっていうのは、気持ちの上でのことですよね。ですから、よし、今から重視するって、なんかこう、has placed ってなんかこれおかしいよ。come to ってどうでしょうか。has come to。come to の後ろってのは、思考とか視覚とか感情とかっていうことです。come to know。 だいたい過去形とかですね。came to know it。 それを知るようになった。知らないかったんだけど知るようになった。came to like carrots。 嫌いな食べ物、人参好きなようになったとかですね。現在時制じゃあんま使わない。過去時制で出てくるこういう何々になったってことなんですが、come to の後ろってのは、動詞として進行形になる動詞はおかしいんです。いつ何々しているところになったとか、こういうのはおかしいんです。動作は来ないんです。考えだとか、感覚だとかが come to の後ろに来ます。で、何をここ書いてあるのかと言いますと、place emphasis on というのは、place っていうのは、本来は置く、よいしょ、置いたぞって、そういう意味じゃ、動作になるじゃない、placing ってなるじゃないって思いがちですが、そうじゃなくて、place emphasis on はこれ全体で、頭の中で重視するっていう、頭の中の思考です。これは動作じゃない。だから、come to の後ろに置いてもいいんですよ。重視するっていう、あなたの考えの中での、感覚、まあ、これは come to の後ろに知るとか、like と同じように来てもいいんですよ。こういうことを言っています。ですから、has come to としてもいいんですけども、と。まあでも三角ですね。通常はこれ places と現在時制でそのままで結構でございます。で、一番下の emphasizes much。この much が特に、そうですね、マッチを形容詞で使うときってあんまり今使わない。なんかすごい堅苦しく、 I have much money とか、 I've got much ink to write with とか、とにかくマッチなんとかっていう言い方っておかしいんだそうです。え、じゃあなんていうの、あ、lot of って言えばいいんだよ。え、lot of で、なんかちょっとなりきないか、口語じゃない、いや口語じゃないです。マッチなんとかっていう言い方って普通の文章の中で特に形容詞で使うことっておかしいんだそうですね。はい。書いちゃったら罰なんですか。罰にはなりませんですけども、ニュアンスでお話しなさるときにはあんまりマッチって言葉を、そういうことでございます。続いて、口頭による意思伝達能力、 Oral Communication Skills。 意思伝達能力は Communication Skills。口頭でっていうのは、つまり喋って、口頭で書くんじゃなくて口でっていうことですね。ですから、スピーキングスキルズとか、コンバーシングスキルとか、そういうスピーキングっていうことでございます。この一番上はおかしいじゃないですか。バイマウスって別に、パン食い競争でよく口でパンを加えて走るみたいな、そういうことじゃないです。で、verbal なんて VER、verbal っていう言い方も、まあよく言いますですね。で、oral なんですが、もう一つほとんど同じ発音で oral、aural っていうものも同じような使われ方なんです。oral っていうのはリスニングのこと、聴覚の耳から、oral のテストってリスニングコンプレヘンジョン。聞き取り、耳がどう、わかるかどうかって、aural ですね。oral という意味では、よーく聞き取らないとって言っても、まあ、発音と同じです。場面、文脈の中でどっちかな、ということになると思います。aural。au ってこっから来たんだと思いますね。あれじゃないですか。白犬じゃないです。あれソフトバンクですから。それじゃないって、あれは違いますね。au は、あれは多分この聴覚から来たと思います。じゃあ今度右のページでございます。このことは何々から明らかである。This is clearly shown by 何々。This is clearly indicated とか illustrated とかそういう言い方でももちろん結構。で、This is clear from the fact that いいですよ。ここに丸になってますけど、これでつなげていただいた場合は、that 説の後ろがですね、その下の the matter of ってあります。 その下の5ってところの一番上につながります。一番上の丸。This is clear from the fact that the number of class hours だなふにゃらっとこっちにつながっていくわけです。はい、さて、5番にじゃあ行きますよ。学校で会話に割かれるが難しい。授業時間数が多くなったこと。The increase in the number of class hours devoted to speaking. はい。どこが大変？Devoted to speaking. ここです。Devote A to B っていう構文がありますね。Devote A to B。A を B に捧げるとか、A を B に充当するってよろしいでしょうか。充当ってこの、みつるっていう字に当てる。充当するとかって言いますね。それを割くってのは、割るって字ですね。割合の割る。A を B に割く。A を B に当てる。こういう言い方でディボートです。ディボートはディボーションなんて名詞になりますと、献身。献身的な介護。なんて献身という、なんか美しい、ああいう純な、ああいう姿っていうふうにもなりますが、devote A to B という言葉から、ちょっと難しい言葉だなって方は、used for でもいいんです。used。use 何々 for 何々。この場合は to じゃなくて for が来ます。はい。used 何々 for でも結構でございます。スペアードってのはちょっとおかしくなります。スペアードってのはちょっと割くっていう意味ですけど、なんか、時間を何々のために取っておくっていうような割き方ですが、スペアードはちょっと三角だと思いますね。はい。で、下のバツのところです。今度はですね、会話とか、この言い方なんですが、まあ、割くもあります。バツのところですよ。The fact that the class hours that are divided, divide っていうのは山分け。
こっからこっちは俺だよ、これはお前にあげよう。
山分けですから、ちょっと割ってんじゃないんです。山分けしちゃう。ちょっと違う。カンバセーションもこれ我々つい書きがちです。会話ってカンバセーションって書いちゃうんですが、カンバセーション辞書でいきますと、対談。何々について話すこと。学校で対談されたら授業になんないわけで。俺よ、昨日のサッカー見て、すごかったな、あれな、とか、対談されちゃ困るわけですよね。それ困るわけでして。そうですか。ですから、じゃあどうしたらいいんですか。カンバセーションはスピーキングと直してください。ディバイドはアロケイト。これ割り振る。割り振るだったらいいんです。山分けじゃなくて割り振るんだったらいいんです。ね。ちょっとしたことですけど。これは6番、何々の普及で、さあこれ難しい。これが with ってピーンと来たって方は、もうかなりのレベルだ。これ難しいんです。この with は、何々と同時に、何々に伴い、何々と共に、時間が同時時も with なんです。その with かいな。接続詞にすると、as。何々するにつれて、何々するのと同時に何々につれて何々に従って、まあ、連れてっていう日本語で来ます。これ同時に推移するって時なんです。これは接続詞で言えば as ですし、前置詞で言えば with。この with はなかなか難しい。何々が普及する、spread、まあ、広がるのと同時に何々の普及で、はい、こうなります。ですね。ちょっと難しかったです。これ何が普及するかと言いますと、コンピューターネットワーク。これは英語にするときはコンピューターネットワークに S つけてください。細かいことですけど、この S は逃さないようにしてください。コンピューターネットワークス。ネットワークス。この S、細かいですけど、ここだけちょっとご注意ください。知ってるかどうかだけです。これそれは S つけるんだったな、これだけです。何々する能力も欠かせない。We now need to be able to. Be able to です。Ability we need. The ability の場合も to do としてください。Ability of 何とか英語って言い方は現代語ではこれはなしです。Be able to が、able が ability になっても to do というふうにしてください。 続いて、ホニャララは以前にも増して大切である。is more important than ever。まあ以前にも増して、than it was。than before。まあ言い方はいろいろですけども、以前にも増してってのはこれでいいんです。than ever。never とかダメですよ。than ever。than it was。これで以前ですか。なんとか is って来てますが、it was。あるいは than before。バランスの取れた。well balanced。バランスとだけでも言ってはいいんですけど、バランスが取れた時には普通は well がついてハイフン必ずいります。well とバランスとが別々にしますと最初に副詞が来て、あれなんでバランスと、これ一語になりませんので、それぞれで訳になっちゃいます、訳語になっちゃいますから、一語にするためには品詞の違った well をハイフンでつなげることによって2語でこれで形容詞になっております。ですからハイフンは必ず必要。10番、バランスの取れた英語教育は不可欠。A well-balanced 形容詞、English program。English program がありますから、一番先頭には A が入ってくると。Is vital 不可欠。3つ上、7番のところにあります。Indispensable これ不可欠。同じです。Essential 同じです。これ日本のその行政府が発行する白書とかなんとかには欠かせないって言葉がよく出てくるんで、我々もそうなってます。あ、マストって言い方もあります。あをつけてマスト名詞にあ、マストって言い方もあります。どうにも困ったら very important でも OK、 一番簡単それ先に言ってくれればいいのにって very important でも結構でございます。 essential indispensable 同じです。さあ、というわけで、よろしいでしょうか。参りましょう、ここまで。はい。で、10個いきますですよ。1番。日本の英語教育。English education in Japan。はい、ここは、そうです。以前と比べると、compare to。以前は to the past。to the past。with the past 結構。口頭による、このスピーキングの話、oral。O-R-A-L, oral. 意思伝達能力。communication skills. ability でもいいでしょう。communication skills. 重視する。place emphasis on. これはさっきも出てます。裂かれる。devoted to. devote A to B の devoted to. 何々の普及で with the spread of.with は同時、推移して with the spread of 以前にも増して more 何々 than ever than it was than before バランスの取れた well balanced well balanced 不可欠だ indispensable essential vital a must はい、このぐらいで結構でございます。はい、大変結構でした。はい。さあ、そうしましたら、ここからはですね、日本的辞書の Q&A でございます。今日は9番ということでございました。9は何かと言いますと、後ろの、スポーツ娯楽。もう随分やっぱり後ろ来ましたですね。88ページになります。スポーツ、娯楽。室内ゲーム、カラオケ、伝統スポーツ、相撲とあります。室内ゲーム。はい。将棋と碁。まあ、囲碁のこと、麻雀とありますですけど。まあ、これは300選にもありまして、説明にはなんて説明するか。300選でもありますね。This game, the game ends when 何々で終わるってこういう言い方です。将棋の説明してください。将棋はインドに起こってもともと遣唐使が、まあ、そういうこと別に聞きたくないんだけどと、もういいんだけどそれは辞典に載ってる話。どうやると将棋と終わりなんですか。どうやると勝ちなんですか。そういうことをお伝えするってことです。どれが出るかっていうと。まあ、二次試験では囲碁がよく出やすいと思います。一次試験ではあんまりどうだろうという感じもします。ですから、勝ち方。そして、まあ、二次試験で聞かれたときには、 今でも人気があるかどうかっていう現代の視点をちょっと付け加えてあげるんです。散々話しておいて、今それどうなんですか、いや誰もやんないですよね今ねって、それじゃ何だろうってことですから、今でも人気があるかどうか、この辺も使っていただけると。まあ、未だに将棋も碁も麻雀もお好きな方はやってらっしゃるんでということ、どれでもこれ言えますですね。はい、ここはちょっとお読みになっておりますで、カラオケ、これはもう英語の辞書に入ってるって言いますね。カラオケ、カラオケって何ですか、今更それはないでしょってくらい、あなたも楽しんでるでしょってことで、これはあんまりもう聞かれるってことはないかと思います。カラオケボックスはどんなふうに説明するかと、後でちょっとこれご紹介しましょう。はい、これもこれ言っちゃいます。じゃあ伝統スポーツでございます。相撲、柔道、空手、合気道、剣道、これ1号で全部含めて言いますと、格闘技、マーシャルアーツ、武道とも訳します。格闘技とも訳します。マーシャルアーツ、M-A-R-T-I-A-L、 M-A-R-T-I-A-L、 アーツ、元帥とか連邦保安官っていうのは M-A-R-C-S-H-A-L、 まあシャールってのは それないですかね、それと間違えてくださいよ、手を挙げろとかってあっちになっちゃいますから、 M-A-R-T-I-A-L、 アーツ、アーツはアートに S をつける、これで格闘技、武術ぐらいですね。二次試験で最もよく問われるのは相撲である。これ一次試験のガイド用語とかでもちょっと最近また出てきた。一次試験にはなぜか柔道の方がよく出題されている。まあ、柔道は柔道着がカラーになっただとかポイント制になったとか、そういうようなことなんで、ちょっと聞き方も違うかもしれませんが、相撲では、この相撲の話です、まあ相撲でしょと聞かれるのは、勝負の決まり方、決まり手って言い方してますね。日本語では決まり手。四十八手とかって相撲あるって言われてましたが、日本相撲協会82まで認めてるらしいんです。決まり手82個あるんですよ。英語で何て言うんですか？ウィニングテクニックって言います。勝つためのテクニック、決まり手。ウィニングは WIN の N を重ねてウィニングですね。テクニックはテクニック。T-E-C-H-N-I-Q-U-E。T-E-C-H-N-I-Q-U-E。ウィニングテクニック。これで決まり手でございます。が、最もよく問われるので、十分に準備しておくことって、十分に準備ってじゃあどうするんですか？ちょっとだけですけども、まあこれで必要十分っていうことを今からちょっと口頭で申し上げます。一番よく決まり手、何で決まるか、3分の1、約3割が、寄り切りです。フォースアウトって言います。一号です。ただ、正面、お腹とお腹を向き合ってですから、フロントってありますね。フロンタル、AL をつけて、フロンタルフォースアウトっていう言い方が正式名称だとも言われます。フロンタルって言葉が、まあ、実況とかですと、それ外しちゃって、フォースアウトってだけで、寄り切り。次が押し出し、 18% から 20%、 プッシュアウト、これをプッシュ PUCH ハイフンアウトです。プッシュプッシュプッシュで押して出すわけですね。フロンタルプッシュアウトが押し出し、これで勝負決まりと2番に1番がこれで決まっちゃうわけです。これでいいじゃないと。じゃあちょっとお聞きするんですが、寄り切りと押し出しとどう違うんですかね。
だから、寄り切りってこう、だから寄り切りを押すんですって。
で、押し出しではだからプッシュする。で、寄り切りは、だから寄り切りも寄るんで、どう違うのわかんないよって。寄り切りはここです。ロインクロス。ね。
ねってそれ何よって。その、
締め込みですね。それを持ってるわけです。
そうなんだ。これこうやって、持ってるんだ、あれは。そうです。
回しを持ったまま、
持ってこう押していくの。百何キロ。踏ん張るんでしょ。さ、踏ん張ってる人を持ったまま押していくんですが、大変なもの。
それが寄り切りでございます。押し出しは持たないで手で押す。
それもすごい話ですよ。両手で100キロ以上で押すんですが、相手は黙ってるわけじゃないですよ。それを押し出すんですから、どんな力かという、それがプッシュアウトでございます。
あと、投げるのもありますね。上手投げとか、下手投げって言いますね。 あれ日本語注意ですよ。上手投げ、下手投げって何言ってんですかって言いますね。読みますですけど、上手とか下手っていうのは、あの回しを取る手が重なりますから、どっちみち相手と手が上の方からこう取ってる方をこれ上手、下になってる方を下手って言います。上手を取った方が上から叩きつける圧力がかかるんで、上手の方が、まあパワーが上から上手投げ、両方投げ打ちちゃうと上手投げの方が有利だって言いますね。下手投げの方がこうこの利き手になるんで、こう相手を操作するのにやっぱり上手より下手の方がこう押っつけるって言いましょうかっていうように言いますですけれども、なかなかこの辺じゃあなんていうの、オーバーアームスロー、投げるはスローです、 THROW、 オーバーアームを一語にしてください。オーバーオーバーですよ。じゃあ下手投げはアンダー、アンダーアーム、これを一語にしてください。上手投げ、下手投げ、これぐらいで結構ありますね。さあ右のページいきます。ですそのお相撲のお話ですけど、相撲の歴史と人気の秘密、相撲のように古いものがなぜ今でもそんなに人気があるのか、なんでですかって聞かれても答えられる人は少ないんですよ。なんでですか、私古藤衆大好きなんですって。いや別にそういうことを聞いてんじゃなくて、なんでですかって、本当に大好きなんですよって、なんでですかって、下に書いてあります。ルールが簡単である、足の裏以外出たら、地面についたらダメ、土俵の外に出たらダメ、足の裏ってソウルって言うんでした、ですね、複数形でソウルズって言うんでした。勝負が早くつく、重量別ではないので小さな力士が大きな力士を倒すタイプがおめがある、このぐらいが言えたらいいんです。あとで出てきます。簡単っては簡単なんですが、なんだそういうのかって簡単な英語なんですけど、続いて相撲のユニークさ、ちょんまげを言います。ちょんまげってなっていうのはタップナットって言います。トップっていうのはこの頭の一番トップのところにノット、曲げを言ってるんです。回しはローインクロス、ローインっていうのはサーロインステーキ、テンダーロインステーキ、牛さんの腰とか背中、人間のそのローイン腰にですね、クロス、布、腰布、腰布っちゃなんとも、締め込みだとか回しだとかっていうふうに言いますですね。あ、そう言って言えばいいんだと。取り組みはバウト、マッチと思います。ゲームとは言いませんですよ。複数でやるサッカーとか野球と違いますから、1対1ですから、この格闘技系はバウトとかマッチ、バウトは勝負って感じがちょっと出ますですね。思考を踏む、こういう言い方、地面に住む邪悪なものを踏みつけて沈めるんだ、力水ってのはこんな言い方、清めの塩ってピュリフィケーション、あーなんか新築祝いとかなんとかピュアリフィケーション、あ、清めるんだな、確かにな。地鎮祭もあったな。相撲の豆知識、土俵の直径は、これは4.55 メートルです。フィートは15フィートで結構です。15フィートで結構です。横綱と大関の言い方はちょっとこれ覚えておいてください。江戸時代までは大関が一番上のランクでした。それで、その後に横綱っていうランクができましたんで、チャンピオンは大関なんです。グランドチャンピオンが横綱。これちょっと間違いやすいんで、ここだけは覚えておいてください。相撲の番付は相撲ランキングリスト。94年に出ました。で、今年、相撲部屋、相撲ステーブル、ステーブル、S の後ろはテーブルって書けばいいです。で、ステーブルで馬小屋とか牛小屋って牧場にあるその牛とか馬飼ってる。そういうのってそうなんです。相撲部屋はそういう相撲ステーブル。ステーブルだけでも、じゃあ牛とかお馬さん扱いじゃないの。まあ見た目、すごいですからね、本当に大きくて。なるほど、わからんでもないというぐらいでございます。じゃあ前の方の英語いきますですよ。Q でございます。40ページ。もう一回その将棋の話から。将棋 seems to resemble chess. 将棋はチェスに似てるように思われる。But is there any big difference between chess and 将棋? 似てるんだけど何か違いがありませんか?これ大きな違いがあるんですって言わなきゃいけないですね。書かれてる通りです。将棋は相手から取った駒を自分の駒として使えます。チェスは白と黒と色がはっきり分かれてますが、そんなことはできません。はい。さて、Yes, there is, あります。Unlike in chess, captured. captured pieces, 取られた駒 may be used by the captor. 取った方によって自分の、かつて自分の駒だったのを取られた駒がもう一度使われるんです。使っていいんです。将棋では。女性の方は将棋やられないかもしれない。あ、そうなのって、そうなんです。そうなんですね。And that makes 将棋 more complicated than chess. だからより複雑になるんです。あれを取ってこっちで使うっていう風に思考がもっと先へ行くんで、将棋の方がチェスよりもっと複雑で複雑でございます。はい。まあ、ここですね。あと、成金があるとかですね、いろんなこうあるんですけども、ちょっと難しいんで、相手にもちょっとわかんなくなっちゃうんで、一応このぐらいが一番の違いということでよろしいと思います。続いて、What is karaoke? はい。これはもう聞かれることないだろうってことで、これちょっと飛ばしますよ。これ飛ばします。で、3番いきます。Where can I enjoy karaoke? どこでカラオケってできるんですか?これがカラオケの、いわゆるボックスというやつです。You can enjoy karaoke at many drinking places. これちょっと昔ですよね。昔パブとか行って、ピアノ弾きのおじさんがいて、その前でこう歌ったりして、で、おぎりの拍手したりして。まあ、一つの文化がありましたけど、今そんなものはやらしないと。自分たちカラオケボックス。で、今はこれです。There are also what they call karaoke boxes. What they call. What is called. 両方とも同じです。So called とも言います。これちょっとニュアンス的にですね。ほら、例の、いわゆるあれって、ちょっと悪いものの例えをしてるかのような雰囲気もあるんです。So called.ですから、what is called, what they call の方が、まあ、無難ですね。友達同士は、so called なんとかでも全然いいんですけど、ちょっとそんなニュアンスもないこと。カラオケボックスと呼ばれるところ、今、そういうのもあるんです。そしてそれは、which consists of small rooms。小さな部屋から成り立ってるんですよ。さあ、これ、ボックスの説明です。その部屋というのは、designed、設計されてるんです。So that small groups can enjoy karaoke privately. 小集団でカラオケを内輪で楽しむことが可能なように設計されたそういう小さい部屋でそこからなっているそういうものがいっぱいあるそういうもので作られているボックス。はい。これはカラオケボックスの説明としては非常に、きっちり、しかし、まあ、端的に書かれてますね。これ、ちょっと覚えておいていただくと、あ、こういう言い方でいいんだ、ですね。続いて4番です。What is the origin of small? 相撲の起源とは何ですか?これ300戦になります。ないんです。相撲の起源って何なんですか?神話によると、これ古事記に書いてあるって言われる。古事記は712年。その712年ですよ。奈良時代に、この国はこういう歴史があってって書いてあった。そこに書いてあったらしいんです。奈良時代の人が、いや、こういう風に相撲って昔からありましてって書いてある。2000年以上も前からあって、で、それが6世紀。ほんの200年ぐらい前に、これ占いだったんだけども、これが見て楽しめるようになった。昔は本当に相手の命まで奪うほどやって、それによって、米ができるのできないのって、随分ひどいのあるじゃないかと。そういうような風にも言われております。で、江戸時代、17世紀、江戸時代にプロスポーツ、工業になりました。上方と江戸に、このお相撲を見せる、そういう工業、プロの方々がいた。あんまり流行らなかったって言います。で、明治時代になってから、日本の国技、そして相撲協会が東京一つになって、日本の国技、ジャパンズナショナルスポーツ、ジャパニーズナショナルスポーツ、ジャパンズでも、ジャパニーズでもいいですよ。ナショナルスポート、航空技という言葉を使い始めてから、今のこの流星になっていったと言われております。航空技っていうのに、横綱日本人じゃないじゃないかって、まあ今そう、またそういうふうになってきてるんですけども。ジャパンズ、ジャパニーズ、どちらでもいいです。ナショナルスポート、こういう言い方いたします。さあ、そのお相撲についてですが、英語の方を見ます。The origin of sumo dates back over 2000 years according to mythology written in the 8th century. はい。その神話によりますと2000年以上遡ることをそこに起源があると言われている。mythology は神話集合的に一つだけは myth。一つだけだったら myth。ここまでで myth。 ギリシャ神話って言ったらグリークミソロジーと言います。ですから、ポエットとポートリーと違いですね。一辺の詩と詩集をポエットとポートリーとか言いますですね。あれと同じです。まあ、あんまり出てくることないですけど、ミソロジーぐらいです。そして、it was originally a means of fortune telling, 占いの手段であった。but it developed into a spectator sport. これちょっとラインマーカーです。観戦スポーツ、見て楽しむスポーツ、ご自分はやったりしない。今で言うと F1 とかそうですね。見て楽しむスポーツ。
まあ、ラグビーとかも入るかもしれませんが。
まあ、観戦用のスポーツ。6世紀にはそうなりました。And into a professional sport in the 17th century. まあ、17世紀、江戸時代からは、プロフェッショナルがいて、興行になりました。相撲には長い歴史があります。はい。まあ、このぐらいでございました。で、続いてページをめくっていただきますと、Why is sumo still so popular in Japan? どうしてそんな2000年以上の昔からやっている相撲がまだ未だに人気があるんですか？すごいことですね。はい。国技館とか高いですもんね。たまりのあの席なんて1万5千ぐらいですよ。マス席って1万1千円とか。すごいです。椅子席でも8千円、5千円、3千600円とかですね。いや、結構意外と高いんですけども。じゃあ理由は、さっき、出てきたこと、英語になってますね。そこをちょっとご覧ください。3つの理由です。One reason is that the rules of sumo are simple. これが一つ目。ただこれだけでいいです。内容まで言う必要ないです。The matches are decided, both でもいいです。The matches are decided rather quickly. すぐ、結果が 0.2 秒とかってありますよね。ですから、何秒仕事してんだ。15日間仕事して1分働いてねえじゃねえかということも言えるんですけれども、それはもうすごい瞬発力。Also, because there are no weight divisions in small. これです。No weight divisions. 柔道にしたって、ボクシングにしたって、ヘビー級、ジュニアヘビー級って分かれるのに、相撲だけは100キロぐらいの人と、昔の小西さんとかもう300キロ時間じゃないけど、そういう倍以上の人と戦うのってないんですよね。It's exciting to see a small wrestler overcome a much larger opponent. オポーネントは相手、敵対する相手。二人で戦う時の敵、相手。とこういうことでございます。で、続いていいですか？今度は How many small tournaments are there a year? How long does each tournament last? トーナメントっていつよ？勝ち抜きの相撲なんてあったかしら？普通トーナメントって言うと、ベスト8、ベスト4、準決勝、決勝ってある。そう、どこでやってんの？これがグランドスモートーナメントって言いまして、本場所のことなんです。勝ち抜きじゃないの？そう。選手権争奪戦って意味で、誰が優勝するかを決めるという意味で、グランドスモートーナメントって言います。1年に何場所あるの？下に書いてあります。6場所です。奇数月に行います。奇数月。オッドマンズ。ODD マンズ。オッドなんです。オッドってのはちょっと変わった。なんか気持ち悪いぐらいちょっと変わってる。なんか不思議。イーブンってのは2で割り切れる偶数。オッドってのは割り切れないからちょっと変わってる。オッドマンズ。MONTH に S をつけていただけば奇数月に行われるんですよ。ですから1月、3月、5月、7月、9月、11月。下に書いてございます。大事なのはその年6回ということよりも、一場所何日、これは必ず行ってください。15 days です。About 2 weeks。返してもらえません。え ?About 2 weeks。えダメです。15日ってしませんと、勝ち越し負け越しにならないです。いいですね。8勝7敗、7勝8敗って、これ大事ですから、勝ち越し負け越し。勝ち越しって何て言うんですか？それ特別な言い方はございません。勝ち越しって負け越しって、これはもう英語にこれって言葉ありません。とにかく15日間続く。これ大事でございます。で、下には、When and where are the six small tournaments held? ここまでは結構です。これは一つだけ、東京では何月？今月は10月ですから行いません。今月は偶数月。来月11月、冬は福岡の国際センターです。食べ物が福岡美味しくって、ここで冬で、まあ、お相撲さんはまた体大きくなると思います。 で、また1月になると戻ってきます。東京から各地へ。また東京行った戻って、また各地へ。こういう形でちょっと覚えておいていただけます。で、開催地って言葉があります。書いてありませんが、venue。V-E-N-U-E。venue。開催地は、the next venue of 何々 is とかって言い方もできますね。venue。V-E-N-U-E。これ開催地という言い方になります。さあ、それでは今日の最後は、日本人の Q&A。Why do Japanese fashion magazines use so many Western models? なんで日本のファッション雑誌は、あんなにたくさん西洋の、西洋人のモデルさんを使うんですか？なぜですか？日本の雑誌なのに。これも難しいですよ。これ実際聞かれた問題でございます。結構もう5、6年前ですか？いいんですよ、正直に言っちゃっても。Well, to be frank, I think they are prettier than Japanese models. でも、これいいんですよ。まあ、綺麗だと思うんですよね。マジちょっと言って。OK、言いますよ。答えてる先は西洋人の方ですから、ちょっと嬉しくなって。あ、そうだよね。なんてことで、これで OK になっちゃったりするんですけども、まあ、一応の答え方。いろんな答えがあるので、一つの例です。It is partly because あんまりピッとこれだって言い切れないときにはこういう言い方。一つにはこういう理由じゃないでしょうか。It is partly because foreign brands of designers close です。ES がなければクロス。クロスは布状のもの。それを手をかけることによってクローズ。服装になります。これが服ですね。外国の方のデザイナーの方のこの服は、better suit。よりよく、服詞です。よりよく、スートは似合う。似合う。これがスートです。似合う。The figure of Western models。figure というのは、日本語で言うプロポーションのこと。体つき、プロポーション。人の姿、外見ってことです。日本人がよくプロポーションって使っちゃうときのこれが、プロポーションって言ったら、割合って意味になっちゃいますけど、全然通じません。体の形とか姿ってときには、フィギュアって言葉です。ですね。西洋人の体つきに似合うように、よりよく似合うようにできてるんです。腰が高く、手足が長くて。The clothes are essentially, 服装というものは本質的に、made.To fit. はい。この made の to は、これ刺激動詞じゃなくて作られている。To fit a western figure. はい。fit というのは大きさとか型が合う。大きさとか型が合う。スーツ、似合ってるかどうか、色合いが似合ってるとか、そのスタイル的に似合ってるとかっていうことじゃなくて、fit は大きさとか型です。ちなみに、スタイルってスタイルがいいわねってスタイルも通じません。スタイルってのはやり方とか方法ですから、体の云々とかスタイルっておかしい。スタイリングって言うとなんか、その人が着ている形、ちょっとそのスタイル、日本語のスタイルに近いのはスタイリングっていう形で言い方していただければ、ニュアンスとしてこれ分かってもらいます。European figure and are coordinated. 調和調整されて to go well with light eye and hair colors. 形の上ではそのヨーロッパの、方の形、体の大きさ、手足に、フィットするように合うように作られているし、そして色合いから言うと、明るい目の色、そして明るい髪の毛の形に、ちょっとこう、go well with するように。釣り合いが取るように。そういう色合いで作られてるんですよ。日本のその着物の色合いとは全然違う。そういうふうな調和されてるんですよ。だからもともとそういうふうにして作られてるんですよ、洋服ってのは。こんな言い方です。However, しかしながら、there are now, 今や、many Japanese models whose physics, これは体のがたいって感じです。体自体の大きさ、physique。健康的な大きい体って感じですね。physique。ですから、プロポーションの云々っていうのも、体自体のその大きさ、体格ですね。フィジカルのフィジックですから、体格が、compare with those of their western counterparts。カウンターパーツのは相当する人、敵対する人じゃなくて、西洋でのそれに相当すると、西洋で雑誌のモデルになるような方々と比べて、日本人のモデルのその、体の大きさというものが、 もうこれをちゃんとコンペア匹敵するんですよ。並んでるんですよ。もう見栄えがする人が多くいるので、and they have recently been replacing 取って変わってるんです。Western models in respective magazines、まあそれぞれいろんな雑誌において今取って変わって日本人のモデルさんもいるんですよ。確かに今背が高くなって手足が長くなってって方増えてらっしゃいますんで、全然見劣りがしなくなってますと、こんな言い方です。ですからまあここよりもそのプロポーションと言ってしまったりスタイルと言ってしまったりしている日本語英語と、これじゃなくってスートとかフィットとかこういう言葉、あるいはフィジークあるいはフィギュア、こういう言葉をちょっとこう辞書でも確認していただけるとよろしいかと思います。というわけで今日はちょっと5分また押してしまいました。この辺りまでとさせていただきます。お疲れ様でございました。